ここからはインテリジェンスのコーナーをお送りします。このコーナーではゲストの方に近未来社会を読み解くヒントなどについてお話しいただいております。ゲストはプレイボーイ日本版編集長などを歴任された集英社グループの元編集者で現在ノンフィクションエディター開校兼記念会評議員の広谷直道さん、そして集英社インターナショナルの編集者佐藤誠さんです。進行は外交ジャーナリストの手嶋龍一さんです。
今日はスタジオに広谷直道さんをお迎えいたしました。実は、僕らの世代ではみんなよく知ってるんですけれども、月刊プレイボーイ、通称これプレイボーイ日本版というのが正式な名称なんだそうですけれども、これは大変こうエッジが立った当時でいうと非常に面白い雑誌でして、その創刊に携わり、そして編集長もお務めになった、まさしく、まさにあの時代の伝説の編集者でもあったという方なんですけれども、実はつい先日私代官山の本屋さんで見ていますと、面白い本を泣き虫チャーチル、そして副題は大英帝国を救った男の物語というお書きになったと書いてですね、著者の名前を見たら、あれこれプレイボーイ日本版のというふうに思ってですね、早速買って読ませていただいた。大変面白く拝読をいたしました。文字通り伝説のと申し上げていいと思うんですけれども、広谷さんがですね、まさにこのチャーチルにどうしてこんなに思い入れを、そして今回この大変興味深い本を書きになったのかということからまず伺いたいと思います。
ありがとうございます。初めて書いたものを読んでいただけて、しかも手嶋さんにありがとうございます。チャーチル自身は子供の時代、はい、僕らの時には要するに本といえば、
はい、
漫画家、単行本の類では偉人伝ですよね、
はい、
リンカーンであったり野口英世であったりって、定番が、
はい、
その中でチャーチルを読んで、なんか面白い人だなと、それが始まりで、それから今度は出版社入って編集者の仕事をするようになってから、チャーチル自身少し研究じゃなくて調べてみようかと、そしたら非常に面白いだけじゃなくてすごく魅力的な人物だなということで、お付き合いというとちょっとオーバーですけど、チャーチルとの関わりがずっと続いてきたということです。
そういうふうにしてある人物とこう若い頃から付き合われた方はいらっしゃると思うんですけれども、いかにその編集者で活字の世界に通じているとはいえですね、比較的ご年配になった後これほど高価な本を書くというのはですね、やっぱり生だからことではない。今日一緒にスタジオには編集を担当された佐藤さんも来ていただいてるんですけれども、
はい、
なかなかそれは説得されるまでに佐藤さんなかなかご苦労もあったと思うんですが、珍しいケースではありますよね。
そうですね、やっぱりこの本をなかなか出しにくい、今活字状況の中で、はい、それでもやっぱりこれをゲラにして原稿の段階で社内で回しましたら、いやこれは面白いと、それで反応がすごくありましたし、私自身も、広谷さんとはお付き合い長いんですけれども、今回原稿いただいてこれは本当に面白いなと思って、それでそれで決まってからはトントンとこう本になったっていう感じですね、はい、
今小さな頃にいわゆる偉人伝としてチャーチルにということですけれども、偉人なのかもしれませんけれども、我々学校が非常に嫌いな少年たちにとってはですね、チャーチルっていうのは必ずしもオールマイティーなラテン語も大変できたというような人ではないわけですよね。ラテン語と数学がちょっと不得意だとイギリスの知識人としてはもう主要な学校に全く入れませんし、悲惨な人生が待ち構えているにもかかわらずっていうところにも僕ら 悪ガキっていうか少年としては大変共感があって、その小さな頃から面白い人ですよね。
子供の時読んだ時はね、はい、要するに偉くなった人は後から、うん、例えば自分が貧乏に育って、はい、あれしたとか、から学校の成績が全然良くない、
はい、
悪ガキだったっていう、ご自身が成功してから書いたり喋ったりしてる、はい、そんなこと知らないもんですから、うん、こんなあのガキが、ね、世界的な大政治家になったんだっていう、そういう意味ですごく興味を持ったんだと思いますけど、
ね、なるほど。で、僕はあのチャーチルのようなまさにイギリスの貴族の中でも最もハイランクの伝統あるところから出た、当然のことながら広い敷地やお屋敷を持って、つまり経済的にも大変恵まれていて、そこからあの政治の世界にっていうふうに思い込んでたんですが、実は当時で言うと今の、あのメディアでですね、あの自分でお金を稼ぎ出す、メディアはそのチャーチルの富を提供するほどの力があったというところもちょっと意外な感じがして、つまりこの人はメディアの世界でお金を稼ぎ出して、あの財を成したというふうに申し上げていいのもんでしょう。
そうだと思いますね、うん、最初あの士官学校を出て任官して、はい、陸軍の騎兵将校なんですけどね、だけど公爵の、 あの丸原、
はい、
公爵家の孫 で、
はい、
で父親は当時大蔵大臣、
はい、
そういう生まれなんですけれども、いわゆるその公爵家と言ってもその父親は三男坊なのかな、うん、要するにあの本家とは違うあれですから、
はいはい、
経済的にもチャーチル自身は自立しなきゃいけない、うん、自分で新聞記者の職を、
はい、
母親の推しもあってあの得て臨時特派員ですけどね、うん、あのそこからずっと最後までご本人は、私はあのペンとベロですね、
はい、
下で、はい、その金を稼いできたと。
それも大変意外ですよね。そしてなるほど、そういうことであればという、日清日露の戦争、特に日露戦争なんか日本の新聞が交流をする、新聞っていうのはメディアのですね大変なやっぱり基盤作力になるというんですけれども、やっぱりイギリスでもそうだったと。そして、うん、ウォークレスポンデントというんでしょうか、戦争特派員はスタープレイヤーだったっていうのも、まあ、もう改めて本を読んで、ああなるほどと思った、うん、そういう意味では僕らの一般的なイギリス貴族像とかチャーチル像というのはやっぱり知ってみると随分違うんですね。
そうですね、うん、有名な話で、はい、チャーチルがあの初めて25歳で下院議員になった時、その当時ロイド・ジョージと組んで、
はい、
要するに若手の、はい、なんて言いますか、革新派というか改革派というか、イギリスの古い体制をね壊さなきゃいけない、世間はびっくりしたわけですね。要するに公爵の孫がね、
はい、
公爵を攻撃してるじゃないか
なるほど、
非常にそれこそ先鋭的なあの若手政治家だったようですね。
あ、そうですよね、本当にやっぱり古いイギリス政治の中では文字通りかなり本格派の反逆時であったというふうにも言えるのかもしれません。今広田さんのお話の中に、必ずしも公爵家といっても豊かではないということになるんですけれども、僕らは一般的な知識としてお母さんもですね、それが夫人もそうですけれども、アメリカ大陸にルートを持つ人ということなんですけれども、それ広谷さんの話、あの本もずっと読ませていただいて、これはやっぱり当時でいうと新興の大国ですし、そしてアメリカの両家の子女っていうのは大変な、まあ、いわば持参金を持っているということでもあるので、それもちろんそれだけではない、大変に綺麗なお母さんであり、チャーチル夫人もそうであったようですけれども、そしてアメリカの新興のアメリカの富をまさにもたらしてくれたという側面があったと、ここもこう 言ってよろしいもんでしょうか。
だと思います、うん、はっきり言って、
はい、
おじいさんにあたる8代かなのその丸原公爵は、
はい
はい、最初面白くないわけですね、うん、要するに、うん、何アメリカの成金の娘、
はい、
それが金に明かしてね、うん、嫁入りの支度もすると、
はい、
おじいさんとしては公爵としてはね、
はい、
腹立たしい状態だったんですけど、はい、その嫁さんになる茶中のお母さんと会ってね、
はいは
い、おじいさんがすっかりあこの嫁ならすっかり惚れ込んで、うん、それで結婚が成立したみたいなんですけど、
お母さんも今お話にありましたようにチャーチルがメディアの世界へと言ったって有力な新聞社につてがあるわけではないんですけど、そこにやっぱプロデューサーっていうかエディターとして売り込んだりしてというので、その辺のところもたくさん面白くて、でそういうメディアの世界からチャーチルが誕生したということも言えるんだというふうに思いますけれども、うん、はい、広谷さんはまさにやっぱり戦後の本当に勃興期の日本のメディアのしかも一番面白いその雑誌の世界を歩いてこられた。そしてその中でですね、数々の面白い作家やそして詩人にもたくさんお会いになったと思うんですけれども、やっぱりまあ、通称開高健と皆さん言うんですが、開高健というですね、もう本当にユニークな書き手が全く新しい文体を手にして登場してくる、そのまさに現場に立ち会われてお付き合いもあられたというんですけれども、開高さんというですね直接こう交流があったエディターとしてどんな人だったのか、ぜひ聞いておきたいというふうに思うんです。
最初にお目にかかったのは、はい、プレイボーイが創刊して2年目だったですかね、
うん、
開高さんのところに何もルートがなかったんですけども、
はいはい、
当時の編集長がどっかで探してきて海子さんにお会いできることになった、うん、編集長と副編集長と、はい、それにくっついて私は茅ヶ崎もね お尋ねして、はい、これこれこういうこのような雑誌を作りますが、うん、よろしくお願いしますっていう、そこから始まるんですけど、
うん、
編集長と副編は早稲田の普通文なんですよ、
はい、
海子さんはフランス文学にすごく造形の深い方、
はい
はい、3人でサルトルがどうや、ボーヴォワールがどうやカミューがっていうね、
はい
うん、話になるわけですね、はいはい、では私はねそれ苦手なので隅っこでいや黙って聞いてたんですけど、
はい、
そしたら海子さんがね、君さっきから君はご発言がないよどないしたんねんって、
うんうん、
いや先生ね、うん、私はね先生のものでも、
うん、
もうノンフィクションが大好きで、うん、小説より、
はい、
自分としてはねノンフィクションしか読んでないんです、
はい、
興味あるのはもうノンフィクション一本やりです、
うん、
だから海子さんがね僕のとこ来てね、
うん、
私はノンフィクションしか読みませんってねそうおっしゃるわけだ、
あ
面白い
って
ちょっと待ちなっつってね、
うん、
書斎の奥の方に引っ込んで、はい、文藝春秋から出した海子健の全ノンフィクションという、
はい、
一冊があって五巻本のうちのそれ持ってきて、これ記念やっつってね
は
サインしてる
ですね、
あげるよ、
うん、
それが始まりでした。
あで月刊プレイボーイではノンフィクションの系のお仕事もされることになりますか、その後は。
もともと、
はい、
僕が創刊の時初めにしたのはプレイボーイインタビューっていう、はい、インタビュアーをやれというので、
はい、
それを担当して、結果的に私は今ピクトリアルっていう女性の写真、
はい、
君はセンスないからいいよって扱わせてもらえなかったって、
うんうんうん、
ノンフィクション、うん、一本やりでした。
あで確かにあの実は今から開高武史という作家を論じるときにあの闇シリーズの夏の闇の系譜が良いのか実際そのものズバリのベトナム戦記がっていう論争は今もありますけれどもやっぱりどうですかね振り返ってみて開高作品の中で燦然と輝いている作品の一つは人とこの世界という名だたる作家にこうインタビューをした、まあ、一連のシリーズがありますねあれの散文やインタビューの中の書き括弧の中の文章なんて本当にもうあの戦後書かれたものでは最高のものと申し上げていいんですよね、うん、
ある時ね、うん、あのこんなことがありました。あの海子さんが、はい、わやがやがやの話の中であのこんなことをおっしゃったんですけどあの純文学純文学を 言うとるけど、うん、ほたら不純文学っていうのはあるのかいなと文学にはね、
はい、
おもろい文学と、うん、おもろない文学、うん、この2種類しかありませんよって、
うんうん、
これがねあの私はあの編集者としてねあそうかとにかく僕らがやるべきことは、うん、あのとにかく文学はともかく読み物としてね、はい、面白いものを追求していくのがいいのかなと今までもうあの面白がってやってきたのが、うん、このままで正解だったのかなって嬉しかったですけどね。
それにつけても広谷さん開高武史というですねあの偉大な書き手がこう誕生するまでには戦争をこうくぐり抜けるということになりますよね。そして1941年というのは文字通り太平洋戦争が始まった年ですけれどもこの年は運命の年と申し上げてもいいんだというふうに思いますけれどもすで、はい、にヨーロッパではイギリスフランスはナチスドイツとの戦いにもう入って2年ということになります。まだアメリカは参戦をしていないそうした中でやっぱりイギリスとアメリカがどのような形でですねあの手を相携えてそれこそ大西洋チャーターを編み上げて望むからを語って、この泣き虫チャーチルの中でも非常に重要な章としてその部分を書かれているということになります。それは売り返してみると日本の運命を変えたやり取りでもあったんですよね、うん、その辺のところを聞かせいただければと思います、
うん、そうですね。あの今回初めてあの知ったんですけれども、はい、日本の側からすると当時僕は1942年の生まれですから、
はい、
あのもちろん知らないんですけれども日本の側からすると鬼畜米英っていう、はい、要するにアメリカとイギリスは一体化してると。ところがチャーチル通して知ったことはアメリカとイギリスの関係っていうのも非常に微妙な関係でちょうどその第二次大戦が始まる前ぐらいから今でいうその世界の覇権がねアメリカの方に移っていこうとしている、
はい、
チャーチルはお母さんがアメリカ人でイギリスにおいては半分アメリカ人なんだからという、うん、そのチャーチルに対するね、
はい、
まあ信用ならないとは言わないけれども揶揄と言いますか、
はい、
あのことがあったみたいなんですよね。その中でアメリカを引き込まないとイギリスは勝てない、一生懸命奔走してルーズベルトにラブコールを送るわけですね。
でこの本の中にもクライマックスとして書かれておりますけれどもやっぱり日本があの真珠湾攻撃に至るという時には有名な話とつてチャーチルは我勝てりというふうにあの開催を叫んだと言いますけれどもやっぱりあの侵攻の大国アメリカをこのナチスドイツとの戦いに引きずり込んだ、これによって勝利の道筋が初めて見えてきた、戦略家チャーチルとして思ったんでしょうね。
だと思います、まあ、そこに至るまでねいろいろ、はい、非常に複雑な事情っていうか、はい、それはあったと思いますけど、
でも広田さん他方で日本の立場からしてみると僕は主に 外交安全保障をずっと見てきたからそう思うのかもしれませんけれども、当時の、チャーチルに率いられるっていうか率いられることになる大英帝国っていうのは、インドにそしてシンガポールに巨大な植民地を持っているにもかかわらずですね、プリンス・オブ・ウェールズの開港の話はこの本の中にも出てきますけれども、まさに非常に手薄で少なくとも日本と戦うような準備はほとんどできていない、うん、したがってその東アジアという戦局だけ見ればですね、チャーチルはやっぱり日本と戦う自信はもうつい1940年41年とほとんどなかったんだと思いますよね。だとすれば英米の間に日本としては優れたリーダーがいれば戦略的なこうくさびを打ち込む余地が歴史のイフではあるけれどもあったように思うと思いますね。その点で冒頭のところ大変面白く読ませていただいて、まさに、満を持してこの重光守のこの回想録を引用されたんだというふうに思いますけれども、その辺のところもとても面白く読ませていただいたんで、ちょっとご解説をお願いしています。
重光さんの回想録読むまで、
はい、
こんな形でね、日本の その時は駐英大使ですけれども、対して後に外務大臣になる方がですね、はい、チャーチルと接触があったというのは知りませんでした、うん、だからその回想録を見て、ああこれはもしチャーチルを使うにしても日本との関係をね、ものを書く上ではうまくすればちゃんと盛り込めるんじゃないかというふうに思いましたね、
うんうん。エディターの立場で佐藤さんね、これかなりここのところドンと剛速球を最初にっていうのはこれ素晴らしくと僕は思って、やっぱりこういうことなんだなというふうに思いましたけれども、この原稿を受け取られてどう思われました？
いやいや、もうこれについては構成はもう私はその、もう広谷さんの、まあ、大先輩でもあるんですけれども、編集者としてはもうこれはもうここに置くしかないと、うんうん、まあでもやっぱり読んでいてやっぱり日本の重光とかとチャーチルの、まあ、交流の深さっていうのは、はい、やっぱり今見るとびっくりするような話が、うん、ここまでやっぱりチャーチルも心を許したかのように振る舞っていると、うん、
なるほど、
これはすごいなと思って、はい、読みました。
で僕ら外交記者なもんですから、これおそらくこの鍵括弧の中の引用も大変正確なんだと思いますね。英文で書き取って、これ記憶なのかもしれませんけれども、メモがあってそれをきちっとした形で日本に置き換えていて、しかも、後世に記録に留めるっていう点でですね、大変正確に書かれていると、そういうことができる当時外交官がいた、それほどの実力がっていうと、なかなか当時だと本当にいい人材ではあったんだと思いますよね。
だと思いますね。
ただそれにつけてもですね、この、ナッキムス・チャーチルを書きになった広谷さんの原価の、政治、まあ、チャーチルと今の日本の政治家を比べるとチャーチルが途端に怒り出すかもしれませんけれども、やっぱり今の状況を見て政治のリーダーっていうものについて大変やっぱり思うところがあると思うんですが、率直にお聞かせいただければと思います。
今回本を出して、私の友人のジャーナリストの後輩の今外訪外信の第一線にいる30代の若い人がこれ読んでくれましてね、感想を送ってくれたんですけれども、チャーチルってのはすごいすごいと聞いてたけど、改めて読んでみてその凄さがね、
はい、
ずば抜けてると。その記者がかつて官邸詰めの時代、
はい、
要するにすごく若い時代ですよね、
はい、
安倍首相の時に、
はい、
官邸番で、
はい、
したら安倍さんがチャーチルが好きで、うん、チャーチルの伝記をね読んでるって、そのことを思い出して、
はい、
読んでますと、ナキムス・チャーチル、
はい、
チャーチル伝記読みながら実際の政治の場でね 生かしていただけたらよかったのにと私はそのように思いましたけど、ね、
なるほど、ね、これからあの大きな組織を政治の分野であれ経済界であれそのいろんな分野で率いる若い方々たくさんいるんだと思いますけれども、なかなか身近に本当にすごいこうリーダーを見る、そしてそういう人にお仕えするという機会は必ずしも多くないのかもしれませんけれども、代わってこの泣き虫チャーチルにこう描かれたような指導者像というものの中でですね、今特に日本の若い方々にはどんなところを学んでほしいというふうに思うになりますか。
すごく あらゆることに好奇心のある人だと思います、はい、まあ、多芸多才なんていう言葉ありますけども、もうそういう言葉を通り抜けて根本的にもう好奇心の塊みたいな人だと思いますので、なんか、若い人はねやっぱり好奇心をどんな分野でもどんなことでも旺盛に取り組んでもらえるようになると、うん、日本ももっともっと変わっていくんじゃないかなと思いますけどね、
うん、なるほど。ご担当の佐藤さんはですね、はい、この本を読まれてどんなメッセージを若い方に伝えたいというふうに思いますか。
そうですね、読んでいただきたいなと思うのは、僕はやっぱりこの現在の日本と合わせて思うのは、やっぱりチャーチルっていうのは危機にあって、これほどまあある程度まあ年齢は重ねているんだけど、まあ大西洋をそのまあイギリスを救うためなら大西洋でもフランスでも、大西洋を渡ってアメリカ行ってもフランスにも行くし、とにかく現場にどんどんどんどん行って行くと、この行動力っていうのはやっぱりすごいなと思いますね。これはやっぱりチャーチルならではのやっぱり行動力だと思うし、でもやっぱり危機のリーダーっていうのはやっぱりこういうふうにある人たちからすればちょっと形状不白だっていうふうになるかもしれないですけれども、やっぱり現場に行って当事者と会って話をすると、これはやっぱりすごいところだなと私は思いました、はい、
行き過ぎだと思いますけど
ちょっとね
行き過ぎの典型は僕も体験したことがありまして、僕はホワイトハウスを長く担当してたもんですから、ちょうどホワイトハウスの通り一本挟んで向かい側が通称ホワイトハウスの迎賓館と言われてるんですけど、これそんな立派なものじゃなくて普通のまあアパートなんですね、その一角がっていう、それを大統領にくっついていってそこに行ったことがありますけれども、そしたらその特に子供ブッシュ大統領の時だと思うけれども、私どもホワイトハウスの記者団に君たち知ってるかと、これここがチャーチルが丸腰で出てきたところだぞというふうに当時ルーズベルト大統領が突然訪ねてくるわけですよね。それほど何に親しくてという、その現場を見たことがありますけれども、この本当にこう首脳同士の勝負どころのやり取り、そして丸腰でアメリカ大統領のもとに現れたっていうのを当時の国王陛下にもそういうふうに報告をしてっていうところも泣き虫チャーチルにそのまま出てきますですよね、うん、あそこも大変面白く読ませていただきました。
ありがとうございます。
でそういう意味では今チャーチルはこう現場には確かに出かけていくんですけれども、時々日本の経済人もそうですけれども政治家なんか偉い人ほど自分のところにこういう情報が上がってなかったって怒る人かなりいるんですけどね、チャーチルはですね、広谷さん、そのような苦情を申し述べたことは自分のところにこういう話が来い入ってないということをやっぱり怒ったことはほとんどないんだと思います。なぜならばやっぱり一国の宰相のもとに情報、僕たちの用語で言うとまさにエリンスグラレたインテリジェンスがこう上がってくるかどうかっていうのはまさにこのリーダーの器量の問題ですよね。で時に自分は現場に出かけていく、そしてあらゆるルートからチャーチル卿のもとに情報がという、まあ長くこの本にありますように10年にわたってそのチャーチルがいよいよ あの中央に復帰する以前については干されていたわけなんですけど、その間も軍の間ではかつて海軍省としてこう培った人脈で非公式であの情報がずっと上がってくる。で最初ダウニング街に入った後も公式非公式の情報がさまず、そして自分も現場に行くという、でそういう点では情報の回路、インテリジェンスのやっぱり回路が粛々と回っていて、その中で自分がえりすぐり、そして調達し分析し抜いた最後の情報の一滴、これまあダイヤモンドにも匹敵すると思うんですが、それに基づいて決断をするという、これだから大変その点で今も三千と輝くようなリーダーだというふうに思うんですけれども、広谷さんのお国にも私どもの国にもですね、そういうリーダーは生み出さなければいけないし、いないなどと言って嘆いている場合ではないと思うんですが、その辺最後にですね、日本の現状、これミディアの現状も含めてで結構なんですが、ぜひ率直なご意見をお聞かせいただきたいと思います。
私は手島さんのような専門家じゃないのであれですけども、チャーチルの元に、はい、軍関係からいわゆる荒野の10年って言って、要するに政府から干されている時も軍関係から情報が入ってきたって今おっしゃってましたけど、軍もそうですけれども、はい、軍よりも外務省ですね、
はい、
外務省から要するにチャーチルはその時のチェンバレン政権に、はい、要するにドイツナチスに対して弱腰じゃないかつて、はい、外から攻撃してる、
はい、
でもイギリス政府の一部分の外務省からトップシークレットの情報がチャーチルのところに、
はい、
定期的に全部入っていたようなんですよね。だからまあそのこととさあ日本がどうあるべきかっていうのをとても私にはちょっと言えないんですけれども、とにかくいざっていう時一番重要なのは情報ですね、
はい
はい、インテリジェンスっていうそういうことをしっかりジャーナリズムもそうだし、それから普通の我々もですね、特に若い人なんか大切にしていったらいいんじゃないかなと。あんまりうまく言えません
けど、いやいやまさにインターネットの世界でいうと、まあ、表面上の情報これですから、まだ膨大で雑多なっていう点では、まあ、英語で言うとインフォメーションなんでしょうかね。しかしそれとインテリジェンスは違う、特にチャーチルのような国と舵取りを委ねられた人のインテリジェンス、決断のよりどころってのは大きく違いますから、まさにそんなのがどうして生まれてくるのかということをですね、泣き虫チャーチル、この素顔を通じてぜひ皆さんも読み取っていただきたいと。でその点で広谷さんの署名入りのご本をリスナーにプレゼントしていただくようなんで、ぜひ読んでいただければというふうに思います。今日は開講武さんの話も含めて大変面白い話を伺ってありがとうございました。
いやこちらこそどうもありがとうございます。
佐藤さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上インテリジェンスとコーナー、ゲストはノンフィクションエディター開講兼記念会評議員の広谷直道さん、集英社インターナショナルの編集者佐藤誠さんでした。進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんでした。なお番組では今回のゲスト広谷直道さんの著書 泣き虫チャーチル大英帝国を救った男の物語を抽選でプレゼントさせていただきます。プレゼントご希望の方は番組ホームページの書籍プレゼント欄よりご応募ください。